毎月第2第4金月曜日のこの時間は京都府男女共同参画課よりもっと身近に共同参画をお届けします。この放送は京都府立大学広報委員会学生部会カブカブラジオのメンバーがパーソナリティとして お送りします。本日のメンバーは遠藤瑞希です。よろしくお願いします。この番組は京都府内において地域活動で活躍する方々を紹介し、地域活動を府内のみんなに広め、そして地元の魅力を再発見していただくことを目的としており、番組タイトルの共同参画という文字は京都の京という字と英語で行うという意味を持つ do を使用しています。毎回素敵なゲストにご出演いただき、地域活動について直接語っていただきますので、身近な地域の新しい魅力を見つけてくださいね。それでは本日のゲストを紹介します。本日は特定非営利活動法人お客様がいらっしゃいましたの河野ゆり子さん、河野鈴子さんの2名に来ていただいております。それでは早速どのような活動をされているのかじっくりお話を伺いたいと思います。本日は特定非営利活動法人お客様がいらっしゃいましたの河野ゆり子さん、河野鈴子さんの2名にお越しいただきました。皆さんよろしくお願いします。
お願いします。
早速ですが、お客様がいらっしゃいましたではどんな活動をしているのでしょうか、教えてください。
はい、私たちは生理の貧困の解消だけではなく、生理に関するお悩みの解決、生理に対する理解や関心が広がることを目的に活動しています。生理の貧困への支援としては、京都市内を中心に生理用品の寄付募集活動と月に一度配布活動を行っています。私たちは活動を始めて3年目で、メンバーは現在12人います。
そうなんですね。生理に関するお悩みの解決、生理に対する理解や関心が広がることを目的とした活動にはどういったことがあるのでしょうか。
知識発信事業として、 SNS での生理に関する知識の発信や、小学生や中学生に対する性教育授業の開催、さらに生理の当事者、非当事者といった性別を問わずに生理や性に関するテーマでイベントを実施しています。これまでに働く男性が生理について学ぶイベントや、カップルで生理を話し合うイベントを実施しました。
なるほど。生理用品の寄付募集や配布活動をされているとのことですが、生理用品を受け取るのに人目が気になるという人もいらっしゃいますよね。
はい、そうですね。私たちは寄付募集ボックスは多くの方々に知っていただけるように、アクセスがしやすく目につきやすい場所に回収ボックスを設置しています。一方で配布活動では私たちも葛藤があるのですが、活動を通じて当事者の方も生理について隠してばかりでは何も変わらないのではないかと考えています。そのため配布会は一定のパーテーションや生理用品を袋に入れたりはしているんですが、生理用品の配布をしていることは堂々と表示しています。また必要とされている方に配布していることを知ってもらうためにも堂々と開催しています。
なるほど。生理について多くの方に知ってもらえるように工夫されているんですね。ところで、お客様がいらっしゃいましたという名前にはどんな意味が込められているんですか？気になります。
はい、はい、これ気になりますよね。私たちもつかみとしてはバッチリの団体名かなと思っています。で、思いとしては、実は生理のことを直接的に表現せずに、月のものやあれ、お客さんと濁す文化が日本にはあると感じています。でも、こう隠す必要があるのかなと私たちは思っています。そこに対して皮肉も込めて、お客様がいらっしゃいましたという団体名にしました。また名前の最後にピリオドマークがついていて、これは生理を英語でピリオドと表現することから、そこにかけたのと、ピリオドを石に見立てて社会に一石を投じたいという思いを込めてつけました。この団体名だと何の団体なんだろうと興味を持って、非当事者の方でも SNS やサイトを見てくださるきっかけになっているのかなと思います。
ピリオドにも熱い思いが込められているんですね。どのようなきっかけでこの活動を始められたんですか？
はい、私自身社会に対して何か貢献できないかなと思っていた時に、生理の貧困をニュースで知りました。で、自分にも関わる問題で何か行動に起こせるのではと思ったことがきっかけです。そしてさらに、副代表でありゼミの後輩でもある中川さんと話した時に、生理の貧困への問題意識が一致し、ゼミの指導教官の後押しもあり、団体設立に動き出しました。
立ち上げの際にはたくさんご苦労もされたんじゃないですか？
そうですね。大学進学をきっかけに京都に来たメンバーばっかりだったので、頼れる人もあまりいなくて、何から始めたらいいのか、どうやって寄付を集めたらいいのかなど手探りの状態でした。 そんな中、京都市内の市民活動総合センターや青少年活動センターのスタッフの方々に出会い、いろいろと教えていただいたり、活動の支援をしていただき、動き出せました。またメンバーが一緒に調べてくれたり、活動に参加してくれたこともとても支えになりました。
またお客様がいらっしゃいましたでは、学校や施設、子ども食堂で性教育の出前授業を行われているんですよね。
そうなんです。昨年は子ども食堂にて小学生を対象に、性についてをテーマに、男の子らしさ、女の子らしさ、LGBTQ、生理の3つについてお話しさせていただきました。現在は体の変化、妊娠の仕組み、月経と射精、性被害と SNS、プライベートゾーンの5つのコンテンツを用意しています。出前授業のご依頼もお待ちしております。
はい、性教育の授業内容はどのように考えているんでしょうか。
子ども向けの性教育の本をたくさん読み込んだり、小学生の教育指導要領なども見ながら授業内容を考えるようにしています。また産婦人科医の先生や助産師さんなど専門家の意見も聞きながら、より内容をブラッシュアップさせていただきたいなと思っています。
性教育の出前授業についてこだわっていることはありますか。
私たちの性教育では男女一緒に行うようにしています。理由としては、自分や自分の性だけでなく他者のことも知り、考えるきっかけにして、無理解無関心を広げることなく、自分も自分とは違う他者のことも考えてほしいなと考えているからです。またそれとは別で、女子児童を対象に生理について教える親子の生理教室という形での教育イベントも開催しています。こちらでは、親子で生理とはどういうものか、生理用品とはどんなものがあるのか、また生理の時にどういう対処をすればいいのかについて学ぶものになっています。
性教育の授業を受けた子どもたちの反応はどうですか。
そうですね、皆さん興味を持って自分の知っていることと結びつけながら話を聞いてくれているなと感じます。特に私たちの性教育は、前に出て一方的に話すのではなく、聞いてくれる子どもさんと対話をしながら行うので、私たちの問いかけにも一生懸命考えてたくさん話してくれるなって思ってます。
性教育の出前授業を始められたきっかけはありますか。
そうですね、生理の貧困について活動をしているうちに、この問題の要因の一つとして生理への無理解や無関心があって、これは性教育の不十分さに起因しているなというふうに思い至りました。また性教育の不十分さによって、望まない妊娠や生理や性に関する正しい対処法がわからないといった、さまざまな問題が起こることも懸念されるため、子どもたちが自分の体を知って自分や他者を大切にできるようになってほしいと考えているため、生理に限らず性教育の出前授業を行っております。
これまでの活動を通して、男女共同参画とはどういうことだと思いますか。
はい、私たちとしては、男女共同参画について、生理に関する視点で言えば、男女問わず生理と向き合い、理解を持ち、生理が話しづらい、生理は恥ずかしいものとならない社会になることが、生理における男女共同参画だと思っています。
今後はどのように活動していきたいとお考えですか。
はい、私たちの活動拠点は京都市内中心なので、市外やさらに府外を飛び出して活動していきたいと思います。また性教育の授業やイベントも積極的に開催していきたいです。
今度お客様がいらっしゃいましたさんが主催されるイベントがあるんですよね。
はい、実は6月26日に京都府男女共同参画センターララ京都にて、生理用品の配布会を実施します。生理用品の不足に悩まれている方はぜひお越しください。また生理用品の未開封の寄付募集を京都市内の施設や郵送にて募集中です。詳細は SNS やホームページをご確認ください。そしてさらに、性教育は子どもたちへの出前授業のご依頼も大募集中です。
はい、お客様がいらっしゃいましたさんの活動を知りたい方、参加されたい方はぜひ SNS やホームページをチェックしてみてくださいね。
インスタグラムやツイッター、フェイスブックにて私たちの活動を発信しておりますので、ぜひ、@periodiscomingで検索してみてください。特にインスタグラムでは、毎週日曜日に生理に関する知識を発信しています。気軽に読める内容となっておりますので、ぜひチェックしてみてください。また、ノートではメンバーそれぞれが生理に関する記事を書いていますので、こちらもぜひチェックをお願いします。
はい。最後にリスナーさんに一言お願いします。
はい、今回のラジオを通じて生理について身の回りの方とお話しするきっかけになったら嬉しいなと思います。
ありがとうございます。本日は特定非営利活動法人お客様がいらっしゃいましたの河野ゆり子さん、河野鈴子さんのお二方にお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
京都府では女性の多様な働き方の一つとして、 女性の起業を応援する取り組みを進めています。その一環として新たなビジネスにチャレンジする女性起業家を募集する京都女性起業家賞のエントリーが6月1日からスタートしています。応募者にはビジネスプラン作成をサポートするセミナーや相談会を予定しており、最優秀受賞者には副賞として30万円を助成します。ご案内は京都府男女共同参画課のホームページに掲載しています。京都女性起業家賞で検索してください。お問い合わせは電話075-692-3495、京都府男女共同参画課京都ウィメンズベースまで。
もっとお話を聞いていたいところですが、お別れの時間が近づいてきました。この番組に出演したい、話を聞いてみたい等の問い合わせがありましたら、京都府男女共同参画課までお気軽にお問い合わせください。お問い合わせ先は075-692-3495、またはホームページからも詳細をご覧いただけます。またこの放送は京都三条ラジオカフェホームページ、京都府男女共同参画課センターのホームページからいつでも聴取可能ですので、ぜひお聞きください。次回は7月10日月曜日のこの時間にお届けします。お楽しみに。